どうも、イスケンダジオ二階堂です。
小笠です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ね、収録した時なんか俺、はい、さ、もうこれ収録終わったら直帰やと。で、なんでかって言ったら、明日結婚式があるのに、背広が今手元にないみたいな話してたじゃないですか。はい、あの後ね、結婚式やったんですけど、もうね、なんて言ったらいいんでしょうね、もう社会人として俺どうかしてるなっていうことなんですよ。まずね、あれ収録終わってからもう帰りまして、
喪服で行ってんのないから
俺でも言われても喪服も持ってへんな
マジ
あかんね、喪服だから、だからもう今誰に死んでもらっても困んねん。
だってさ、はい、男のさ喪服とさ、なんか結婚式用のさってさ、
うん、
もう何て言うの、ネクタイ一本だけや
せや、ね、
白か黒かえ、
あ、せやな、白のネクタイ、本来は今回俺白のネクタイ締めていかなあかんかったな、う
ん、それだけなんや。で、はい、それで、はいはい、ないってもうネクタイ一本がないっていう話
や。あ、だから要は、いや、喪服、じゃあ改めます、喪服はあんねん、黒ネクタイがない、
うん、黒ネクタイなんかだどうすんの。
いや、もう昨日コンビニで買っていくよ
いや、だってさ、はい、極端な話、結婚式って、はい、
うん、
黒色じゃなかったら何でもいいと思う。
そうやね、うん、
最悪ね、
うん、
まあ最悪ですよ、僕にはしてもらうと
、まあ、その最悪の選択肢を取った人間があなたの前の1メートル先にいますけど
そうなんや、
はいはい、
やっぱね、お葬式だけは真っ黒じゃないか。
そこはね、
さすがにね、うん、僕ね、今のね、ご時世ね、はい、それは結構ラフになってますけど。
そうやね、
ただね、結婚式でね、白ネクタイしてきひんやつはね、俺ね、はい、社会人として相当土下座やなと言っておきます。
でも俺一応言っとくけども、はい、俺別にラブプラスのやつじゃないよ
そうかそうか、
ここになんかネネさんがいるやつとかじゃないから、そこはまあ守れたと思うねんけども、まあ、ちょっと一応経緯をね、はい、踏んで言うと、まあ、収録終わって帰りましたと。で、まあ、帰り途中で、まあ、鉄道公安隊の方にね、はい、鉄道警察隊の方に捕まってね、名古屋で大変な取り調べを受けたって経緯があったんですけど
だからせ、見ろ取れなかったあんだけ急いで帰ったのにな。
そうそうそう、明日結婚式やるんですよ、そういうことを言ってんじゃないってすっげえ怒られて、まあまああって、でも僕の顔面が変形した状態で釈放されてですね、いつの時代の警察じゃんっていう話ですけど、まあまあそういう状態で釈放されて、で、背広はなんてことないんですよ、もう家帰って、でもう取りに行って回収して、背広は何の問題もなかったんですよ。で、あとは俺のその時の髪の毛とヒゲですよ、
うん、
俺もさ、武将髭伸ばしっぱなしでさ、髭もじゃで、で、髪の毛も伸ばしっぱなしで、あの時の小笠原さんに言った計画やと、明日その早く起きて、散髪行って、髪の毛もセットしてもらって、はい、そのまま結婚式行くみたいな。
だって、髪の毛はなんかさ、セーブセイヤの死竜ぐらいだから、
はい、今の子にわかるんですかね。わかるんですかね。
わかんないかな。
まあ、いずれにせよ、もっさもっさの状態ですよ。
はい、
で、翌日の結婚式が、何でしたっけ、まあ、ざっくり昼の1時ぐらいから始まるみたいな話だったんですよ。で、その日も早起きしてさ、6時、7時ぐらい起きたわけ俺、はい、早いなと思って、割なんか早いなと思って、で、まあちょっともう早いけど、もうちょっと寝不足ぐらいやから、もう時間的にまだもうちょっと余裕あるし、1時間ぐらいもうちょっと横になっとこうかなと思って、で、次起きたらもう12時ですからねびっくりしましたけどね。
二階堂さん、はい、時飛びましたね。
飛んだよ、本当に。飛んだ。目閉じて、次開けたらもう、ね、12時とかになってるわけですよ。
ギリギリいっぱいもうええのこれ。
散髪とかお前何寝言言ってんねんって話じゃないですか。
もう、下手したらさ、はい、もう背広抱えて走ってからなんで、着替えてる場合ちゃうもん。
せやね、せやね。でもこれは髪の毛もどうしようもないと思って、これはしょうがないと思って、とりあえずヒゲだけはなんとかしようと思ってさ、うん、で、ヒゲをなんとかその剃って、ヒゲだけはもうギリギリ剃ってさ、
うん、それとそれだ。
もう何本か残ってるはもう無視しよう思って、
ああ。
で、こう、ガーッと髪の毛剃って、ヒゲも剃って、で、髪の毛ももっさもさやねんけどな、ここで俺が妙案思いついて、
はい、
いや、オールバックにしてまえばええんやと思って、で、ムースも持ってへんからさ、コンビニ泣きながら走っていてさ、ムース買ってきて、ムースっていうのかどうか知らんけど、髪の固めるやつですよ。でも、ムース、手のひらにこうバーッとクリーム乗せて、とにかくもうオールバックですよ。全部後ろに流して。もう個人的にはオールバックほんましたらいいんですよ。より剥げるから。 したないけども今日はしょうがないやんか、
そうやな、
しゃあないからって、でもうオールバックにしてさ行って、であのね、この行く前もね、実はね今ちょっとね話の流れ上ねはしょったんですけど、もうねあのポカやらかしてるんですよ実は俺、うん、しゃしょりましたけども、前日準備の段階でねもう相当とも、バグってるんです、
はい、バグってるって、
ご祝儀袋をさ、はい、前日その背広取って帰って、で、ご祝儀包まなあかんと思って、はい、でもあの、まあ、俺ぐらいのものやってくるとそれはもうね皆さんみたいなねチンケのご祝儀とはね額がちゃうんですよ。
あ
もう
あ
のねもう50万。
50万。
まあ、全部偽札でね。
あ
偽札で50万積んだろうと
思って。子供銀行でね。
子供銀行で、ね。あガイドないやつね。積んだろうと思ってさ準備してたわけ。で一回ねあのねあなんかそのねなんかあれ自分の住所とか書く欄あるやんか。内袋っていうのなんか外袋じゃなくて内袋に自分の住所書くんだけども、そこの書き方があのガタガタで、住所の町名の数字の部分を漢数字にするかアラビア数字にするかで迷って、まあ、多分なんか正式なマナー的には多分漢数字だと思うねんけど、最初漢数字で書いて番地のところだけアラビア数字で書いて、あれなんかこれバランスおかしいなと思ってで一回修正機で消そうと思ったんやけども、
修正機で消した
んや、消したんやけど、さすがにこれはあかんやろと思って、いくら俺でもこれはあかんやろと思ってさ、うん、でもこれはもう失敗したってことにして捨てて、また買いに行って、で、もうあの普段書き慣れてへんようなやつでやると失敗するからっつって、もうマナーとか完全無視でもアラビア数字で番地とか書いて、ほいでよしできたと思って。内袋って実際にお金を入れる袋を、まあ、あの外袋の中に入れて封を仕掛けてさ、うわやれやれこれできたと思ってさ、あ金入れてへんってなってさ、
はい、
気づいたからよかったけども、俺ご祝儀袋中にね、俺50万50万偽札50万で入ってますよって書いておきながら、実際開けてみたら空っぽのやつを出しかけてさあれ危なかったよ、俺気づいたからよかったよなもんのさ
書いて満足してしもてな、
そうそうそう、
やりきったって。
しかもさ、その結婚式さ、まあまあ詳しい事情あるけども、要は後輩の結婚式なんですよ、うん、で立場上はさ俺がさ先輩やしさ、俺常日頃からさ後輩が反抗するたびにさもう爪を生爪を剥いでるからさ恐れられてるわけ、
はいは
いはい、だから50万って書いてるけどもすっからかんのご祝儀袋を受け取った後輩がどういうリアクションするかがすっごいもう悩ましいじゃないですか、言えないじゃないですか、で俺はさ50万円渡したつもりやからさ、おもうご祝儀袋ちょっと弾んだったからなみたいなこと言うわけ言うわけ、
そうやな、そうそうそう、
で後輩からすると完全に俺さ自覚してやってるやん、そんなんさ、
そうやな、
そんな言ってねえか、最低よ先輩やん、そんなん
普通のリアクションやもん
さ、そう俺は入れたつもりやからね、
うん、
偽札とはいえ50万円をね済んだつもりやから、
入れた、
でそれもさあの その大失態おかしかけて、でもそれはギリギリで気づいて、ギリギリで気づいて、であのそのあのご祝儀袋も持ったと、背広も来たと、であのネクタイは白ネクタイじゃなくて普通のネクタイですけども、まあ一応ネクタイは締めたと、髪の毛もまあボッサボサではなくて、まあ一応オールバックとして固めたと、よしこれで行こうと思って行って、で結婚式場行ったんですよ、結婚式場行って、であのなんかね、あの俺は結婚式来てくださいしか言われてへんわけ後輩に、まああのそれもね丁寧にフォローしていくと、その後後輩から二階堂さんが今から取る行動は間違いですよっていう風なことを気づくヒントはもらえてたんやけども、俺は結婚式に行くんやって思ってたから、うん、でその結婚式場行ってんか、であの受付みたいな人がいて、受付っていうかその結婚式場の人がいて、結婚式からご参加される方ですかって言われてさ、俺結婚式行ってると思ってるから、うん、あはいそうですって言って、あじゃあこちらですって案内されてんか、で案内されて行ったらなんかあの他にもいっぱい人いんねん、人いて、でああなんや結構友達とかもよたくさん呼んでんねんなと思ってさ行って、でなんか周り聞くとさ、その俺の後輩のなんか、子供の頃はどうやったなみたいな話とかずっとしてるわけで、ああこの子は親族やねんなみたいな話でさしてて、で周り見比べていったらどうもなんかね、あの俺と同じグループに属してる人間が一人もいないんですよ、
うん、
でなんか知らんけれども、その俺以外の人たちはみんなこう連帯感があるみたいな感じで、 なんか妙な雰囲気なわけで、あ、じゃあ、あの参加者の方ちょっとこちら並んでもらっていいですかって言って、でも俺も参加者やからさ、結婚式から来いって言われてるから、うん、で行って、でなんかあの花びら渡されん、うん、花びらで一列に並ばされて、で上から新郎新婦が降りてくるから、みんなこうやってこうあの花び、あの花、はい、なんでこれ専門の用語があったはず、今ちょっと出てこいねんけども、まあ、花びらをこうね、投げてというか浴びせて、
俺が勝手に今名前決めた、
はい、フラワートス
なんかそれっぽい、多分それやと思うじゃあフラワートス、フラワートスしてさ祝うやつやってんか、はい、で俺は何の疑問もなかったんやけども、終わった後にあのそのフラワートスが終わった後に、それじゃ参加者の、親族の皆様はこちらにどうぞ移ってくださいって言われてさ、で、あれ親族って思って、あれなんかおかしいなと思ってさ、
はい、
で、親族の方こちらへどうぞって言われてると、参加者の親族の皆様って言われてるから、俺参加者やけども親族ではないわけ。で、あ、じゃあ、親族じゃない参加者は別のとこ行くんかなと思ったらさ、みんな一斉に移動するわけ。すごい、なんか、はい、あのイワシの群れの中で一匹だけ方向感覚失ったら俺みたいな感じで、はいはいはい、さーって言って、でこれはどうもなんかおかしいぞって思って、で、あのもうぼちぼちエンディングなんで、あの締めに入っていくんですけど、これなんか俺何かボタンをかけ違えてるんですと思って、でその後輩が前日に、あの二階堂さん、あの明日はちょっとあの結婚式来ていただいてありがとうございますということです、ご案内なんですけれども、二階堂さんとかゲストの皆様には披露宴から来てもらいますって書いてあってさ、で俺はどうも披露宴から来てくださいっていうのを、もう結婚式のそのなんていうの、まさにザ結婚式、
うんうん、
あの誓いのキスをみたいな、ああいうところ、ああいうところと勘違いしたらしくて、うっかりさ、俺親族でもなんでもないのにそこに参列してくれる、まあ、参列でも害はないよ、祝う気持ちはあるから、うん、祝う気持ちはあるから、
うん、潰そうとしてるわけちゃうから
ね、からね、うん、俺もその日ばかりはちゃんと服着てますから、
そうそうそう、
大丈夫なんですよ、大丈夫なんですけども、なんでしょうね、あの少子第一歩目からしくじった感が半端ないわけで、あのうわやばい、これ俺披露宴から 出たらいいのに結婚式に出てしもうたと思って、慌てて外出たら、もう外にはさ、あの本来 俺と同じく披露宴から参加するべき人たちがいるわけで、いやいや、えらいことになりました、なんかこれうっかり間違えて結婚式出てしまってみたいな感じで言った時の、あの何でしょうね、あの、あ、二階堂さんそういうとこあるなみたいな生温かい優しさに包まれましたね。はい、エンディングです。
あの俺どういうふうにうまいこと二階堂さんをがそこを切り抜けて出てったのかが、
うん、
書斎を見たいですね、小笠原氏は。
あのね、もうね、逃げるようにですよほんまに。これがさ、なんていうの、同年代とかさ、例えば先輩の結婚式とかやったらさ、二階堂またお前アホみたいなことしてって済むけどさ、後輩の結婚式から罪悪感半端ないわけ。あ、二階堂さん、まあ先輩なんで、先輩なんであんまりあれも言うのもあれですから、いいですけど二階堂さん、二階堂さん、みたいな感じなわけですよ。優しさが辛い。はい。こんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next update.